もうこれが対決ですわ。うん。
もう玉もベストブレイが勝ってどっちだけにしてほしい。藤木奇跡勝ったみたいな。
まとまり系競馬サロン
エムラジ。
はい、こんばんは、エムラジです。今井さんの本命がリラコサージュ、京都大賞でアンコイルドだったことに驚きを隠せない、本日 MC を務めさせていただきます、拓也です。それでは、本日メンバー紹介です。ロイスさんとミオさんです。
はい、エムの法則最強。
はい、ロイスさん一
言。本当ですかそれ。
うん、そうらしいよ。
すごいですね。なんで
そうよ。まあ
リラコサージ
ュ、しかもアンコイルだってらしいで。
アンコイルだって一番わかんないですよね。
アンコイルの本命ではなかった。相手に
相手やったら
シップの相手とか、
なんだかわかんない。
まあ本命ヒットドサーゲットだったら神なんですけど。
確かにね。はい、それではですね、本日のゲストは、宝塚記念以来ですか。
はい
ですね、2回目の出演となります。関西で丸出しの、まれに的中三大決闘で重賞予想の、メンクさんです。
あ、どうもメンクです。ご無沙汰してます。顧問です。
ご無沙汰です。
お願いします。
はい、
決闘といえば、はい、ぜひとも当てたい
です。そうです。
そうですね。
はい、お呼びしないことには。
はい。
はい。
宝塚記念からの約束でね、最後の対決がありますんで。
最後なんですか。
あ、分からない。まだあるよね。
ありますよ、まだ。
はい、それではですね、ただいま1時38分です。本日もこの4人で、楽しくやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい。
番組説明とかいらないですか。
あ、ごめんなさい、ごめんなさい。はい。普通に忘れてるわ。いまーす。この番組は、今井正弘氏が、発見した競走馬の法則である M の法則をもとに、ブライト、ミオ、タクヤの3人が競馬予想を繰り広げちゃおうというラジオ番組です。
です。
はい。
はい。
いや、
お願いします。
では行きまーす。
まとまり系競馬サロン、エムラジ。この番組は、エムラジ制作委員会の提供でお送りいたします。
はい、予想の方のコーナーでーす。本日は、第74回菊花賞になります。京都の、芝外回り 3000m になりますからね。
はい、
はい、現在想定の人気なんです。ちょっと結構単勝人気が今むちゃくちゃやったのかしですけどね、ちょっと意外なものが出てきているので、当日まだ多分だいぶ変わるんでしょうけれども、一応今現在の人気の方言っておきましょうか。
お願いします。
はい、一番人気がエピパネイアで、1点ちょっと変わってたらごめんなさい、僕の見たところでは 1.5 倍で、はい、で2番人気が、ラストインパクトで、6.1 倍で、3番人気がアドマイアスピカは、6.7 倍以下、マジェスティーハーツバンデという感じのところで続いております。
うん、
はい、
はい、びっくりしましたね。どうなんでしょうね。まあ、多分当日マジェスティハート2番人気になるでしょうね。
そうですね、副賞人気では一応マジェスティとサトノノブレスだったりかなという
でしょうね。その辺でしょうね。
ですね、はい、
はい。それではですね、また全員の、本命の方の、印だけ挙げていっていただきたいと思います。超自信のある方誰かいますか。
それはもう。
じゃあ、僕行きましょうか。
知り切れと思うんでしたけど、最後。
大丈夫ですか。
もお願いします。
はい、じゃあ僕行きます。拓也、本命は、エピファネイアです。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。何やね、終わってへんよね。
はい、これだから十分です。
はい、じゃあ、ブラスさん行きましょうか。
はい、僕の本命は、はい、エピファネイアです。
はい、ありがとうございました。はい、じゃあ、皆さん本命行きましょう。
はい、僕本命はですね。
はい。
6番、山一パートナーです。
はいはいはい、
エピファンではありません。
はい、はい、じゃあラストメンクさん、
メンク本命迷ってますけどまだ一応9番、はい、インパラトール。
おーおー、なるほど。
おーおーおーおーおお、
大きく振り回しましょう。
大きく振りましたね。
現在16番人気になってますね。
100倍近いですけど。
はい、じゃあ、個々の見解いきたいんですけども、順番通りでいいですか？
いいですよ。
はい、じゃあ僕の方からいきます。本命エピファネイア、父シンボリクリスエス、母のシーザリオになります。父シンボリクリスエスがですね、タイプ的にまとまりからエルブに近い脂肪であって、休み明け、ショート数ダウンに反応するためまであり、高レベルのレースでは、ストレスや疲労に負ける馬が非常に多いのが特徴であると。なので、エピファのように、弥生賞、皐月賞、ダービーと、一度も崩れないような馬は非常に珍しく、これはおそらく母父スペシャルウィークからの影響によるものと思われると。で、S 質の非常に強い、スペシャルウィークとの組み合わせることで、破壊力をこう、クリスエスとして与えられて、それにクリスエスの量や L が、スペシャルウィークの S 質の行き過ぎを抑えて、すごい高いレベルでまとまっている馬に変化したものと考えています、うん、こうなると、父シンボリクリスエスに限りなく近づくこととなり、強烈なですね、ちょっとまあ僕固有の言葉になりますけども、破壊量、破壊的な量ですねが、束を全て飲み込むような馬になって、どんな条件下でも、崩れない馬ということなので、このレベルのメンバーではちょっと負けることは考えられないなということで本命としました。
うん、
以上です。では、ブラスさんいきましょうか。
はい、まあ僕もこの馬は、まあ今 S 強めに出てますけど、まあ基本的にはまとまってて、まあ LC ベースだと思ってるんですけど、
はい、
まあ神戸新聞杯の時も言いましたけど、この馬は多分その強い相手に立ち向かうっていうタイプというよりかは、
うん、
弱い相手にとことん強いタイプだと思うんですね。
うんうん、
なので、このアップの臨戦っていうのは、まあ、タイプ的にはそんなに良くないとは思うんですけども、
はい、
もうこの馬自体が抜けて強いので、
うん、
もう他の馬たちを全部弱いにしちゃえば、
はい、
もう自分が強い、より上の馬さえ出てこなければもう強いわけですから、
はい、
まあこの辺のメンバーでは、まあ大丈夫でしょうね。
ですよね、
一応、神戸新聞杯一番人気一着で、着差が0秒2以上開いてる馬なんですけど、
うん、
過去20年かな、
うんうん、
4000ですね。まあ、ディープと、
はいはいはい、
ディープとか、コールドシップ、はい、オルフェーブル、はいはい、まあ、この辺全部そうなんですけど。はい、まあ、エピファネイアも僕前走どうなるかなとは思って見てたんですけど、
はい、
まあ思いのほか、まあ割とスムーズに競馬して、
うん、
まあ、きっちり、あまり後方から追い込むっていう競馬でもなかったですし、
うんうんうん、
まあ0秒4差で圧勝でストレスもないんで、
うんうん、
まあいい前哨戦の戦い方したんじゃないかなと思って、
うん、
まあなので、うん、ここはここまでは全然本命でいいかなと思います。
そうですね。
はい。
はい。ありがとうございます。じゃあ、みおさん。
はい。
行ってみましょう。
もう本命の方でいいですか？
はい、本命の方行きましょう、とりあえずは。はい。
はい。ですね。まず、菊花賞の傾向からなんですけど、
はい。
圧倒的に春のクラシックに出ていなかった馬が優勢だと、
うん、
いうことがまずありまして、特にこの神戸新聞杯が、2400メートルに変わってからっていうのがすごく顕著になっているんですけども、
うん、
春の勢力が、メンバーが揃いにくくなっていることが多分原因だと思うんですけど、 そこでですね、まず、よく構想しているパターン、その、鮮度の高い馬のパターンとしてはですね、やっぱり結構ありがちな、先週もそういう話したんですけど、2走前に連帯して、1000万円以上を、のクラスを連帯して、前走は凡走っていう形が、すごく、構想例が多いんですけども、
はい。
そこで山一パートナーがですね、まさにその 2走前1000万1着から、前走凡走というパターンでですね、
はい。
なおかつ前走は先行しているということで、
うん、
それもかなり、
大きな材料ね。
大きいですね。はい。菊花賞は、今回、冊子に回るにしても、前に行くにしても、前走で先行しているということを結構、聞いているようなので、
うん、
特に前走はですね、あの、ミチュアル、函館のミチュアルを買った後でかなり疲労がある状態だったと思いますし、うんうん、神戸新聞杯自体かなりの上がり勝負、
うん、
瞬発力のラップからもそういう流れになっていたと思うので、
はい、
全くこの分野向いてなかったと思いますので、
うん、
今回はそういう摩擦のあるレースになるかどうかなんですけど、菊花賞自体がまずそういう、意外にそういう、なんていうんですかね、緩い L 質のタイプよりもタフなタイプの方が、流れに関わらず消えますので、
はい。
やっぱりそっちの方から拾ってみようかなと、思いまして、ここは、はい。こういうしぶとさのある山内パートナーですね。
これが、あれですね。必死ミラクルですね。
必死ミラクルです。未勝利勝ち上がりまでに、はいはい、時間がかかっているタイプがよく来ているということなので、はい、この馬は8戦目で未勝利勝ちなんですけど、いかにも叩いて叩いてというタイプなので、
はい。
はい、ここは本命にしてみました。
はい、了解です。
はい。
それではメンクさん。
はい。
はい、大振りいってみましょう。
大振りね、大振りか三振かで。はい、まあもう菊花賞は、まずもう、はい、決闘的基本考え方は、まず菊花賞の、に関する血を狙うと。
はい。
まあ、今回出てませんけど、まあ、ダンスとか、
はい。
去年だったら、まあ、母父、メジロ・マックイーン、
ね。はいはいはい、はい。
ですね。まあ、要は、自身が菊花賞馬であったり、子供に菊花賞馬が出てる。もう、そのパターンの馬をもう狙い続けるだけで、結構当たっちゃうっていう。
はいはい。
まあ、本人外してますけど、
はい、
そういう、まあそういうレースだと思うんですよね。だから、ね、はい、だからやっぱりその、スタミナ、まあ今はもう結構スピード問われる時代であっても、ここだけはこだわって、スタミナの血っていうのは持っていてほしいと。
はい、
で、あと、菊花賞に関係ない血っていうのが来ることがまあちょくちょくあって、
うん、
まあ、10年のビッグウィーク、
はいはいはい、はい、
ね、うん、あと、まあ、まあローズキングなんもまあそうなんですけど、まあ母父サンデーを除くとしたら、
ほうほう、
まあビッグウィークはまあバゴですね、父がね、
はい、
でバゴっていうのはまあ凱旋門賞勝ち馬、
ね、はい、そうですね、はい、
でローズキングダムは一番人気でしたけども、母父がシャーリーハイツといって、
ほうほう、
欧州の2400の G1 で、
はい、
勝ち蔵があった馬なんですけども、
はい、
まあ要は欧州のスタミナがいるババの2400で勝ってるか、
うん、
菊花賞で馬券になったような馬、うん、この二つパターンですわ。
はいはい。
狙うのは。
はい。
となって、まあ、なぜインパラトールかと。
はい。
言うんですけども、はい、うん、今年は、そのダンスもいない、ブライアンズタイムもいない、
うん、
そんないないんですよね、菊花賞、どんとこい決闘っていうのは。
ほうほうほう。
で、まあ、ディープ自体は、当選ラーが3着ですね。ディープの子でね。
そうですね。
で、去年は7頭いて全部4着以下なんですよ。
はい。
だからまあ、うん、一見ディープはまあ、向かないと。まあ、キックハルテン勝ってるとはいえね。
うん。
っていう気もするんですけども、去年も2着と3着がブライアンズタイムと、ダンスの弟の当選ダンス3区。
うん。
この2頭、菊花賞に向いてると思う2頭を除けば、
うん。
その後にはディープは4着、6着に来てるんですね。
はいはいはい。
だったら今年のメンバーだったらば、ディープは上に来る可能性があるかなと。
うん、
今年こそ。
はい。
向いてる血統が少ないんでね。
は
い。そういう、裏からの考え方ですね。 振りますね。だからこういう時こそディープがチャンスかなっていう。
あ
で、まあ、ディープが、4頭いる中でこの馬をチョイスしたのは、
はいはい、
まずね、母方にノーサンダンサー系が入っている馬が強いっていうのが一つ、はい。で、インパラトールは母父がリファール系のルネン・ジョーンという馬で、で、この馬自体が、パリ大賞、パリ大賞っていう3000メートルの G1 を買ってるんですね。で、その、まあ、インパラトールのおばあちゃんのマジックナイトは、ジャパンカップで、
ね、う
ん、2着、
はい、
で、ベルメイユ賞を買ってるんですね。はい、2400欧州 G1、
うん。
だから、まあ、一見リープ、ストームキャットで、まあ、一見、まあ、成績ももう、1008とかで切れて買ってるような馬なんで、うん、まあ、スタミナなさそうなんですけども、逆にこの、父のその、ルネン・ジョーンのリファールとマジックナイトは聞けば、ひょっとして3000で、ハマってくれないかなっていう、隠れたスタミナがここで出ればひょっとしたらっていう、そういう考え方ですね。
マジックナイトって、外線も2着ですよね。
2着ですか。
2着ですね。
そうですね。
メ
ジロ・マックリーンの時のあれですね。
そうですね。それでハマってくれないかなっていう。
ああ、なるほどね。懐かしいうまいな。
うん。
ほう。はい。決闘派のメンクさんが、ここに持ってくるという、ですからね。
そうなんですよね。うん。だまあ、今年が逆にチャンスかなっていう気がするんですけどね。
なるほど。
うん。
うん。で、ディープの3個自体も、ステイヤーズで2年連続、高相場出してますし、
うん、
もう決して、菊花賞はまだね、その連帯はいないですけども、
うん、
もう走ってもおかしくはないと思うんで。う
ん、今年天皇賞でも2着、ね、当選だ。
そうですね、当選だ。そうですね。うん。だから逆にまあ、1頭抜けてるけども、それ以外は団子と考えれば、
うん、
うん、全然ディープあってもいいかなっていう。はい。で、まあ、この馬に一応白羽の矢を立てたというわけ。
はい、はい。なるほどね、うん。了解いたしました。
はい、
それではですね、おのおの対抗の方行きましょうか。
うん、
これもじゃあ順番通りに行きましょうかね。
はい。
はい。じゃあ、拓也の対抗ですね。ユールシンギングです。
と。
おぉ、時計を、時計。時計
入りました。クリス S。クリス S。
X ですね、これ。
はい、じゃあ、ブラスさん行きましょう。
対抗は、K.I. 長さんです。
おー、K.I. 長さんね。
はい。これもクリスエス入ってますよ。
あ、そうやったっけ？
はい。アハチジクリスエスです。
おー。はい、じゃあ、ミオさん行きましょう。
僕も対抗 K.I. 長さんです。
おー。はい、じゃあ、メンクさん、対抗行きましょう。
ラストインパクト。
あ、なるほど。
おー、ディープディープ。
うん。そうやね。まあ、こんだけディープディープって言わはって、いきなり、ね。
エピファネイアじゃねえ。
そう、そうと言われても。ああ、ああ、そうなんやってなるからね。はい、それじゃあ、僕の方から見解いきましょうか。ユルルシンギングです。同じですね。シンボリックリスエスのスペシャルウィークで、エピファネイアと全く同系統のあれなんですけども、新潟の500万かを、まあ、後方からさせて足音。でそこからまあ中一周で格上げのセントライト記念をまあ馬群を割って勝ち切るような、シンボリックリスエスはですね、過去には僕は知りません。で、まあ、これも本命と同じで、まあ、ハーチでスペシャルウィークとの融合で、高レベルでまとまっている馬と見ました。でエピファとの差なんですけども、ややユールの方が SS が強く出ているというふうに見てます。でこれはまあ、ちょっとあまり慣れてないんですけど、決闘の方をちょっと見た感じでいくと、サドラーズウェルズとトニー・ビーンとの違いかなと思いまして、サドラーのエピは、リョーとエルをで、トニー・ビーンのユールには、まあ、ちょっと C が軽く供給されていると、見まして、うん、この差が、スペシャルウィークの S を抑えるのに、エピファの方がやや優位に働いているのではないかということで、対抗としました。でちなみに、ははははははちですかに、まあ、リアル車体が入っているので、まあ、キー箇所にも対応できるだけのスタジオはあると、見ましたので、このユルシンギングを、だいぶ上の方に、太鼓の方に持ってきました。
なんか決闘のオールスターみたいな感じですね、これ。リアル車台、ノーザンテスト、トニービン、マルゼンスキー、ね、スペシャルウィーク、うん。なんかいっぱい入ってますね。
そうなんですね。それに、下手でシンボリクリセスなんで。
でも本命対抗にしてる馬を下手で呼ばわりしてますけど、大丈夫ですか？
はい、じゃあ、ブレさん。
はい。
なんだっけ、契約調査。
契約調査ですね。
はい、行きましょう。
はい、このまま、ステイゴールドにシンボリクリセスなんですけど、
はい。
まあ、ステイゴールドは、うん、まあ、当然、オルフェーブル、ゴールドシップ、
うん。
勝ち馬が出てますよね。
うん、うん。
はい。で、その点でいいっていうのと、あと、この、セントライト記念の、ちょっとローテーションを過去に調べてたことがあったんで、
はい。
ちょっと過去の自分のブログの記事を見ましてですね、はい、2010年の記事なんですけど、
はい。
見たところによると、
はい。
セントライト記念で、うん、人気と同じか人気より着順が悪かった馬は、
はい。
1、3、2、18。で、まあ6頭3着以内来てるんですね。
うんうんうんうん、
で、その6頭の、内訳なんですけど、
うん。
北海ルソー、
はい、
大和欧州、
はい、
東方市電、
はい、
マンハッタンカフェ、
はい、
ホーキパーウェーブ、
はい、
ロックドゥーカンプなんですね。
はい。
まあ、かなり昔の名前が多いですけど。
そうですね。
で、この6頭に共通するのは、
はい。
サツキ賞、ダービー、どっちも出てたら、
うん、
4着以内じゃないとダメなんです。
ほうほうほうほう。
これまあ、北海ルソーだけなんですけど、
はい。
で、あと残りは、サツキもダービーも未出走か、まあ、ダービーしか出てない。で、全体的に見ると、ダービー、サツキ、未出走の馬多いんですよ。どっちも未出走っていう。人気より奔走してきたタイプには。から来た馬には。なので、鮮度がなくなればなくなるほど実績が必要とされるステップなんですよ。
はいはいはい、はい。
逆に言えば、鮮度があれば、そんなに実績が必要ない。なので、契約調査はどっちも出てないですよね。
出てないですね。
なので、そういう意味での縛りはないですし、
うん。
2番人気5着。
うん。
っていう形で、これ、まあ人気より奔走したタイプなんで。
うん、うん。
まあ激走よりは相性がいいタイプ。
うん。
一応前走の競馬見てても、
うん。
外枠で、
うん。
15番手っていう、4コーナー15番手っていう競馬だったので、
うん。
で、ラジオ日経賞が、うち、最打ちついた競馬してましたよね。
はい、かの有名なね。
はい、かの有名な。
はい。
ああいうやっぱ競馬が一番、CK でぴったり合うと思うんで。
はい。
この菊花賞、枠番、枠順の相性もですね。
うん。
過去20年で、1枠1番が唯一勝率 10% 超えてて。
ほうほうほう。
副賞券、連帯率全部トップ。
ほうほうほう。
で、回収率は165円。単勝が。
はい。
副賞108円なんで。
はい。
で、人気よりも着順の方がいいっていう、1枠は。なので、菊花賞はやっぱり、長い、距離長いですけど、内枠の方が有利っていうことで、
うんうんうん、
まあ、内でじっとしてれば、
うん、
まあ、2着ぐらい突っ込んでこれんじゃないかなって。
なるほどね。
ですね。
はい。ゆうさんも、対抗ケアですね。
はい。これはですね、はい、京都競馬場の、当日ゲストに加藤茶が来るからというわけではなくてですね、
はい。
まず、まあ、やっぱり、内枠に入ったことと、アップ戦の流れっていうのが、この馬、すごく相性が良くてですね、
うんうん、
短縮の方が成績いいのは確かなんですけど、
うん、
同じようにアップ戦の流れっていうのが成績上げてきてますので、
はい。
はい、ここは、まず、そういう流れを期待してということになりますけども、はい。前走よりはやっぱり上げてくるんじゃないかなと思いましたので、あともう一つこの馬も鮮度の高い馬ですので、はい、やっぱり鮮度の高い馬っていうのはやっぱ前走ではなるべく前走では凡走してる方がいいと。
ね、
特に殺し馬の場合は特にそういう傾向が強いですので、なのでこの馬の場合はそれにも、一応合致してるということですね。
はい。
はい。
わかりました。
はい。
はい。それでは、メッツさん。
はい。ラストインパクト、ディープですね。
はい。行ってみましょう。
で、はい。はい。で、ディープインパクト3区の母は父がノーザンダンサー。
はい。
で、おばあちゃんが、かの有名な、パシフィカス、成田ブライアン、ビワ早秀を生んだ。
はい、はい。
はい。まあ、買いますわね、当然。
そうですね。はい。はい、
で、まあ、前走は、はい、なんか、アクシデント、確か落鉄かなんだかな。
うん。
あって、確かなんか発想もちょっと遅れたような感じで、
はい。
なんか、これは本場かそこわかんないですけど、機種がのっそり出たっていうふうに、その影響で、
はい。
あのゲートをね、うん、で書いてて、だからまあ後ろからの競馬でまあ届かなかったんですけども、まあ、ディープにしてはまあ割とじりっぽいタイプなんで、
うん、
逆に距離延長で、うまみが出そうな感じかなっていう。
ね、
うん、まあちょっと枠がちょっと外すぎるのはちょっとまあ気になったぐらいで、うん、っていう感じですね。はい。以上です。
パシフィカスっていうのは大きいですよね。
そうですね。
そうですね、
うん。うん。もうこれがやっぱり、こっちやでビワハイハイではっていう。
まあ、決闘的にはそうですよね。
本当に知能さ。
親戚ですからね。
親戚やからね。
もう、紛れもなく、そうね、ビワハイハイで繋がり
でね。そうやね。
紛れもなく、はい。真の繋がりですね。
はい、じゃあとりあえず、
ここだけでしか通用しない ネタなんですけど。
ほんまや。とりあえずですね、本命対抗が出たので、ですね、ミオさんとメンクさんのところに、とりあえず、まあ、圧倒的人気になってますエピファの名前が、まあ、今、現時点で上がってないんですけども、この馬に関しての見解を、じゃあちょっと、お二人ありますかね。ミオさん行きましょうか。
特に問題ないと思います。
特に問題ない。
はい。
はい。
この馬自身が4コーナーで前の方に取り付けてしまうんですかね。もう自然とそういう上がっていけてしまう馬なので、
はい、
別に、はい、不安視する材料は特にないかなと思うんですけど、
はい、
やっぱり前走がやっぱりこのシンボリクリステスにはすごくいいタイミングでしたので、今回もしそういうちょっと摩擦の強い流れになるとちょっと落としてしまうかなっていうところがちょっとある。ちょっと残ってますので、
はいはいはいはい、
あんまり軸にするのはちょっとやっぱ怖いかなっていうところですね。
なるほどね。
はい。
皆さん、エピファレンについて何かしようと。
うん、まあ、決闘で予想する以上、20丸はありえないんで、まあ、馬のね、実力から見たら、2枚も3枚もここで抜けてるのはもうね、誰が見てもわかるんですけど、
まあそうですよね。
まあ、結局ここで評価を落とすのは、
はい、
もう決闘でしか落とせないっていう。
うんうん、
逆に、うん、決闘派からしたら、凡走の期待を抱かせるチャンスはここしかないかなっていう。
なるほど、
ね。三冠レース3つの中でね。
はいはいはい。
はい。で、まあ、決闘的に言えば、そのさっき言った、菊花賞の決闘っていうのは、はい、スペシャルウィークは菊花賞は2着ですね。
そうですね。
はい。で、まあ、シンボリクリステスは、まあもちろんまだ実績がないですし、
はい。
で、まあ、ロベルト系は、まあ、グラスワンダー、セイユンワンダーを他のやつたり、あと、ロックドカンブも、レッドランサムでロベルト系、うん、実績ないロベルトは来てはいるんですけども、
うん。
うん、まあ、セイユンワンダーはその母方にリアル車代があったりとか、
うんうんうん、
で、まあ、ロックドゥはまあ、母方にスタミナ血統っていうの、まあ、その、母八がエラマナムって言って、これも、あの、欧州の2400の G1 買ってるんですけども、で、エピファは、あの、サドラーズウェルズなんで、
はい、
いいんですよ。この血統はすごく。いいけど、サドラーズウェルズ自体は2400の G1 を買ってないんですよね、欧州の。2着止まり。
はい。
だから、ここは、だから、来ても2着。
なるほどね。
あわよくば、もうちょっと下で。っていう、まあ、見解ですかね。
安城やっちゃったパターンやね。
まあ、そこに期待するしかないですよね。まあ、
基本的に、そうそう、あの、かかる馬を、
うん、
このレースで、まあ、絶対熱い評価にはしたくないっていうのが、もう、このレースのポリシーなんで、
はい、
ね。はい。そんなとこですね。
まあ、僕も絶対的に、今回、まあ、もう、本命にするつもりでいたんですけど、結局その例えばシンボリクリステスから出てる G1 馬って、ストロングリターンとアルフレード程度ですよね、うん、
はい。
でこの馬ってやっぱり このお父さんからすればありえない戦績辿ってますよね。
うん、
まあ、ありえないというのは確かにそうなんですけど、いかにもシンボリクリセースによく似た成績にはなってるかなと。
でもシンボリクリセースの子供にシンボリクリセースに似た馬ってあんまり出てないですもんね。
出てないです、
ね、出てないん
ですよね。だから、結局そのお父さんの許容の範囲を超えてる馬、ちょっとあの例が、行き過ぎてるかもしれないですけども、例えばオグリキャップのダンシングキャップとか、
うん、
ビワハイのシャルードとか、もう本当にそんなお父さんからこんな子供が出るんやっていう馬はどんな条件でも基本こなしちゃいますよね。
そういう本当に桁違いになる
そうそう
としたらそうですよね。
ですね。でサンデーサイレンスからも僕はディープインパクトという馬そうやと思ってるんですね。僕はサンデーから出る教養の中での最強クラスはスペシャルウィークとかダンスイドダークやと思ってて、それよりも多分2枚ぐらいは抜けてるというふうに見てるんで、だからやっぱそういうパターンの馬にエピファは入ったかなと思ってたので、まあ、近年で言うとドリームパスポートとかね。
ああ、
うん。
まあ、藤木席じゃないですもんね、あれ。
じゃないですよね。
サンデートニービンっぽいですよね。
そうですね。
はい。
で、ユーロシニングもやっぱそういう、まあ、これはちょっとそこまではいかへんけども、それに近いだけのパフォーマンスを、まあ、クリスエスにしては見せたかなというので、なんですか、持ち上げたっていうことなんですけどね。
うんうん。
うん、
僕はですね、あ、いいですか。
はい。
どうぞ。
エピファネイはもう、この馬もシンボリクリスエースだと見ていいと思うんですけど。
はいはいはいはいはい。
クリスエースもダービー2着で、
はい。
中山2000円だった天皇賞秋を買ってますよね。
はい。
なので、なおかつ、3歳の初めの頃は中山で取りこぼしもありましたし、
はい。
あと、そういう、野獣賞みたいな、早めに仕掛けるレースで、宝塚記念を落としましたよね。
落としましたね、はい。
なので、もう、この馬は、シンボリクリセスが向きそうなとこでは来て、合いそうにないとこは来ないっていう見方でも、僕は行こうと思いますので、
はい。
クリセス自身は長距離には出走したことなかったんですよね。
はいはいはいはい。
そうですね、厩舎的に。
はい。まあ、気象も関係していたのかもしれないんですけど、
うん、
まあ、ちょっとやってみないと分からないんですけど、やっぱりそういう摩擦がやっぱりウィークポイントになるかなと思いますんで。
まあ、それはありますよね。
はい。
まあ、宝塚とかそんな感じで負けましたもんね。
そうよね。ガタガタやられて、外からズドンっていうね、スリープ投手やったっけ。
いや、違います、全然。
違うね。
じゃない。
ないだっけ。8つくらいか。必死ぐらい
は。はい、そう。
死だよね。
なので、やっぱりレース、当日のレース質次第になってくるかなと思うんですけど。
はいはいはいはい。
まあ、はい。僕はそういう見方でいます。
それでもまあ僕も、まあ、否定はしないです。
うん。
ただ
でも今回のメンバーにそんな、勝つかどうかっていう
こと、ね。そうそうそう。そんな馬がいるかなっていうことなのね、あとは。
うん。
その摩擦になって、でも、小やつを倒せるだけの馬さんがおられるのかなと思って。
シミラクルが。
なるほど。パートナーやね。まあ、なので、まあ、僕はやっぱり、この世代でですか、もう完全に抜けてる馬だとは一応思ってるんで。
はい、もうそういう啓蒙してほしいんですね。
そうですね。
はい。
まあ、あとは、満場が、なんですか、周りに惑わされないようにだけ乗っていただければ、いいかなと思いますね、
うん。そうですね。
はい。ブラさんなんかありますか？
何について話しましょう。
エピファについて。
エピファですか？
はい。
一応本命ですけども。
はい。もう、大落勝するという、最後のお仕事は何ですか？大丈夫です。
大落勝。そうですね。大落勝はしないでしょうね。
うん、OK。
いや、だから、1.6 倍って考えたときに、摩擦にかけるっていう手も全然ありだとは思います。
ああ、なるほどね。
はい、まあ、
了解。
僕は、そのなんか条件戦からとかでドンと来た馬に最初20まで打とうと思ってたんですけど、で、まあ、多分エフィファはずっと対抗になるだろうなっていうふうに、まあ、神戸前ぐらいからずっと思ってたんですね。なんですけど、まあ、いないんで、他に。
なるほど、なるほど。
なので、まあ、相対的にというか、まあ、繰り上がりでエフィファ本命。
なるほど。
感じなんですけどね。まあ、ローテ的にも問題ないですしね。
はい。
はい。
まあ、実質では3対1やね。
え、二週丸ですから。二週丸でしたら。
そしたら、一応三番手か、一、二等ですか、上げていきましょうか。はい、これもじゃあ順番にちょろっといっていきますか。
はい。
はい、じゃあ、僕ですね、拓也です。一応三番手に、TM 稲妻。で、その後に、ラストインパクト。うん。山一パートナー。ダービーフィールド成田パイレーツと一応挙げてます。ブラさんじゃあ一応印のある馬だけで言っていただいていいですか。
まあ、一応、ちょっと、まあ、白三角って全部白三角って感じなんですけど、
はい、
サドノブノブレスと、
はい、
ラストインパクトと、
はい、
インパラトールと、
お
ー、山一パートナー。
あ、でもやっぱみんな同じあれやな。
これインパラトールは、
はい、
あ、まだあれですか、
あ、別にいいですよ。いつもいいですよ。はいはい。
パラトールは、そのディープストームキャットなんで、まあアメリカアメリカなんですけど、
はい。
気に入ってんのが、この、オギステークスね。
ハギステークス。
ハギステークス。
ハギステークス、ね、
ハギステークスで、勝ってるじゃないですか。
フローテーションね。
フローテーションですね。
はい。
京都1080席持ちという。
なるほど、なるほど。
はい。
北谷賞も1008なんかな、結局。
うん。はい。
北川賞とも何か相性いいって。
あ、そうです、北川賞も相性、
そうね、そうね、
はい、
なんかやっぱ京都の1008っていうもの自体がやっぱり相性がいいんですかね、菊花賞とは。
そうですね、
そうだよね、了解です。美穂さん、あと何か。
僕は TM 稲妻を。
ああ、
はい、
そうですね。
これは、はい、やっぱり京都実績ということで、
はい、
ロングスパートの方が合うんじゃないかなと。
そうですね、
はい。
あとは、
あとはもうないです。
あ、おお、またさ、もう、
この4頭で。
4頭？
あ、エピファ入れて4頭。
エピファ一応じゃあ、切り入るんやね。
ちょ、はい、もちろん、もちろん、それは、
ね。あ、そうやね。
買わせていただきます。
はい。じゃあ、メクさん、あと、何か。
3番手、KI 長さんですね。
おお、KI 長高いな。
まあ、そうですね、まあ、ステイゴールド、ただ、まあ、あの2頭は別格なんでね、去年、一昨年のは。
そうですよね。
うん。だからあんまステイゴールドだからパッと飛びついて本命を打たなかったのは、それと、あとやっぱ母父がシンボリクリセスだから。
ディスが出てますね。
あくまでそこはね。
そうですね。で、1枠はもう最高ですよね、菊花賞。で、あと、母父がミルジョージ。ネバーベンド系は、これも菊花賞と抜群にいいんで。
はい。
うん、で、まあ、ノリですし、うん、まあ、無難にこの辺は、厚くしとかな、ダメかなっていう、3番手ですね。あと、他は、山一パートナー、はい、成田パイレーツ、マジェスティハーツ、
あ、やっと出てきましたね。
ヒラボクディープ。
あ、ヒラボク買うんや。あ、うん、あ、ディープもね。
ぐらいですかね、とりあえず。はい。
成田パイレーツに関しては、神戸新聞杯一番、おっと思ったのはこの馬。
そうですね。あの4コーナーの手応
え。そうそうそう。ああ、マジかと思ったのはこの馬。
うん。
でした。
そうですね。まあ僕も、今、さっき言った、テーミナズマも、見せてみた京都実績と、まあダービー、エピファ以外では最先着ですか。で、まあ1パートナーはリアルシャダイを持っている。ダービーフィズはセントラルと2着との相性が非常にいいですよね。セントラルと記念2着の馬が割と来てるますもんね、このレース、
うん、
ね、だからまあセントラルとはあまり勝手に適性を示しすぎない方がいいのかなと思って、
そう、
まあ、まあそんなこと言うとなんでユーロ審議がねって話だけども
そうですよ
まあちょっとあれは別格なんで、だからまあセントラルと記念してセントラルとセントラルとしてない馬で、まあこの馬で、成田パイレーツは今、ブラさん言ったみたいに、僕も、おっと思ったのがこれと、まあ、やっぱり前に消えてるという意味で、このまま開きました。あと、僕、やっぱり、ケア長さんの、シンボリクリスエスは、その、保管されてるものがないかなと思ったんで、切ったんですけど、ケア長さんね。
血統的にですか？
うん、まあ、今、メンクさんも言ってたみたいに、その、ステイゴールド2頭、このステイゴールド2頭はやっぱり、ね、ステイゴールドの中でも多分飛び抜けてるステイゴールドだから、
うん、
うん、だと思うんで、まあ、ね、あとまあシンボリクリスエスは何ですか、エピファとかユールみたいに何かこう 補われてるものがあんまりないかなと思ったんで、ポロッと落としたんですけど、まあ、今言ってる話を聞くと買わなあかんのかなと思ってます。
あと、いいですか。
はい。
セントライトの火が、セントライト自体もそうなんですけども、大体後ろから来た馬の決着だったんですね、この、
はい、
このレース、うん、セントライト記念。で、この火自体がほとんどそんなレースばっかりだったんですよ、この火。
はい、はい。
うん、まあ、後ろから来る馬ばっかり来る火だったんですけども、うん、うん。こういう時は僕は逆に前に行って、あかんかった馬の巻き返しの方を期待するタイプなんで、まあ、要は、馬場の恩恵で構想できたという、
はいはいはい。
ふうに取っちゃう、まあ、タイプなんで、
はい。
だから、セントライト組は僕は軽視です、上位は。
なるほど。
で、敬愛はもう後ろから外回してきただけなんで、
はい。
うん、これはまだ変えるかなと。
ああ、良しはあるかなってことですね。
はい。はい。で、平僕も先行して負けてるから、逆に、まだ見直したいなっていう。はい。
リラコサージュパターンね。
そうですね。
うん、右が痛い、右が痛い、右が痛
い。いや、ディープストームキャット本命にしてて、平僕は無印ってわけにはいかないんでね。
そうですね、
はい、うん。まあ、平僕自体はグレイソブリン入ってますし、母方に。はい。まあ、押さえときます。
あと、まあ、M をやってる3名、2番人気のマジェスティ発、全く出てませんが。
僕、これ、抑えるかもですね。
皆さんは？
え、リスナーの方に買っていただければ。
いいけど。
今週は、マジェスティハーツとバンデーです。
なるほどな。
マジェスティハーツに関して、本当そういう意味でもそう、怖いですけど、ちょっと未知数ですよね。なんか、何が起こるんだろうみたいな。わかんないんですよね、この馬の、なんかなんていうんですかね。
こ
う奥が見えないっていうか。バンデは負けます。バンデは負けます。間違いない。これは負けます。これは負けるんでいいんですけど、マジェスティハーツに関しては、ちょっと、まあ、同じぐらい人気してますけど、
うん、
こっちの激走は確かにこのタイミング買いたくないんですけど、
うん、
でも分かんないです、こっちは。なんか、連チャン持ってかれたら終わりでって感じで、なんかこう、
うん、
奥が見えない。バンでは負けます。
マジェスティは、L でいいの？まとまりでいいの？
いや、分かんないですね、この馬よく。
ボストハーバーやもんね。
ボストハーバーだと L っぽいですけどね。
うん、
S か L か。C は全くないでしょうね。
うん、確かにね。
まあ、前走確かにハーツくらいのタイミングですよね。条件戦勝ってきてての、感覚開けての、あのタイミングは、何でしたっけ、あいつ。日経新春杯の。
カポーティスター
です。そうですね、カポーティ的な感じで。カポーティも次ポロッと負けちゃいましたもんね。そう考えるとやっぱり。
そうなんですけど、さらに距離延長のアップ戦なので、アドマヤラクティのような、ケースもあるかもしれない。
皆さん消しですか、これ。
僕は一応消したんですけど、やっぱ前走よりは下げてくるかなと。ために貯めれば。
それが怖いですよね。
はい、疲労軽減になるかなと思うんですけど。
なんか竹豊が後方からすごい後方から行っても。
そうだよ。
本当に、先週と同じね、乗り方してきて。
だからエピハを倒しに出てきたら多分負けると思う。
そうですね。
うん。今、みんな言ってたみたいに、もうためにためて、ドンっていうのにだけ徹されたら、可能性はやっぱあるかもしれない。
徹すると思うんですけどね、竹は。
やっぱそっち徹すんかな。
勝ちにはいかないでしょ。と思う
し。ハンカツはためにためましたけどね。
ああ、ためにためても、やっと2着みたいなね。
そうですね。
それでいいと思いますけど。
そうだね。
はい。
了解です。そしたら、あと何か言っておきたいことありますか？
いや、もう。
大丈夫ですか？はい。じゃあ、じゃあ一応、印の方のおさらいだけしておきましょうか。では私、拓也ですね。本命がエピファネイア、対抗ユールシンギング。一応、まあ、その後、印を打ってるんですけど、ほぼもうこの1点で買いたいと思います。一応、TM 稲妻、ラストインパクト、山一パートナー、ダービーフィーズ、ナビタパイレット、挙げましたが、 エピファというシーニングでいいと思います。ブライトさん、本命がエピファネイア、これを軸に、敬愛長さん、里野ノブレス、ラストインパクト、インパラトール、山一パートナー、ミオさん、本命が、ヒシミラクル、
はい、ヒシミラクル、はい、
当たりじゃないですか、ち
ょっとクリスです。
山一パートナー、はい、で対抗敬愛長さんで、その他の印として、テーマイナズマとエピファネイアですね。
はい、
はい、でメンクさんの方が、本命がインパラトールで、太鼓ラストインパクトで、その他の印として敬愛長さん、山一パートナー、成田パイレーツ、マジェスティ初平木ディープと、印をいただきました。フルーキーいいですか？
あ、それも出てないですね。
うん、
鮮度はありますけどね。
僕はね、メンクさんに一言
はい、
お願いします。
はい、
まあマイラーでしょう。
メンクさん、目がいかなかった2頭のうちもう1頭何ですか？
あ、もう1頭ですか？アクションスター。
はい、あー、ほうほうほうほうほうほう、これも 2000m 前後ということですか？
まあタキオンは印じゃないですね。
うん、あ、なるほどね。
神戸4着でも、はい、
早いですもんね、緊張距離はね。
うん、なるほど。ここでエピファって言ってほしかったですけどね。
まあ、エピファでも印入ってないでしょ。
入ってないですよ。でももうすごいなと思って、ね、もう来た時点で大金持ちやんとか思いながらね。
そうです
よ。インパラトールラストインパクトなんかで決まった日にゃみたいな感じですもんね。何買うんやって話ですもんね。
もうエピファはね、もうね、買わないですよ。もう来たら仕方ないですよ。
わかります。じゃあもう僕もエピファとユーノしか買いません。
変わってる。
うん。
全カップ
でいい。何、メグさんがこうやってエピファ落としてくれたから、僕でもシンボリの2頭だけで買いますわ。はい、それではですね、結構大きな配当のある、予想もありますので、皆さんこれをまた参考にしていただいて、機関車の方買っていただければいいんじゃないかなと思います。それではこの後、はい、エンディングのコーナーでよろしいでしょうか？
はい、
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 あれでしょうね、エムラジリスナー的にはこれはもうアドマイアスピカ20丸だと。誰も触れねえ。
誰も触れなかったね、ほんまやね。じゃあいきますね、エンディングのコーナーでーす。
はい、
はい、さあ何話しましょう。
そういえば前になんかタクヤさんが、
うん、
リーディングベスト10に入っている人の中で、
うん、
まあ夏、9月ぐらいの話ですけど、重賞1個しか勝ってないのって、
ジョッキ
ー福永と北村じゃねえかって話してたじゃないですか。
はいはいはい。
エピファとユールジンギングですね。この2人は本当思い切れないみたいなこと言ってたじゃないですか。見事に。
そう
だ
ね。そうだね。あれ？
その後勝ちました
ね。エピファとユールジンギングでそれぞれ勝ってるんですけど。
一応勝ってるよね。
はい。
前な、確かに。でもなんかそれ言うと今川田さんも結構寂しい成績だよ。
重賞ですか？
うん、 G2 1回 G3 2回これトップでしょ。これでしょ、ね、
あ、いやいや、来るんで日曜日です。
あれ川田さん何、あ、ラストインパクトか。
はい、
ああ、なんかもうあれやな、僕らヘタレの騎士ばっかり買ってるよね。
勝ちまだヘタレじゃない、勝ってますけど。
今の騎士もヘタレみたいですね。大丈夫な。
川田、菊花賞勝ってますから。
そう、菊花賞ジョッキーですよ。
川田は。
川田。菊花賞ジョッキーですよ。
ビッグ
ウィーガー。福永何勝ってますの、福永は。
福永は頻繁のマイルある。だから何でも負け
ない。デイブ・ディソールだけ。
アメリカンオークス勝ってます。
あ、そうやな。
でかい。
あ、ビッグ、ビッグイーグな。
ビッグイーグ。
人気薄やね。
長浜ですよ。長浜の連チャン系ですよ。
ここで見事に終わっちゃった場合ね。今、だって、障害走っとるもんね。
障害勝ちましたけどね。
ね。デムル落ちましたね。
あ、落ちたんですか。
落ちちゃったね、うん、ねえ終了。
やっぱ叩く材料がないと盛り上がらないんですか。
そうやね。
ご意見番的な。
ほんとはちょっと僕あのさっきちょっとちらっと話してたけど、
はい、
この馬からこの子が生まれるのっていう馬なんかいいと言います。
んえあのセイオンスカイとかですか。
ああ、そうだね、セイオンスカイもそうやね。セイオンスカイのことなんやった。シリフズスターか。
シリフズスターとか
セイオンエリアってことね。でももっと強い子がいるかな。タマモクロスってお父さんなんだ
っけ。CB クロス。
CB クロス。 CB クロスの感じ強い馬がいた。
わかんないですね。
ちょっと古すぎるよね。
カンパニーは。
それは違うな。
僕あのサイレンス鈴鹿なんですけど、サンデーサイレンは基本的に溜めたり、あまり逃げ馬で強いあそこまでね極端な気性の勝ったタイプってなかなかいないので、ちょっと意外かなっていう気はするんですけど。
あ、でもそれだったらウォッカもそうやし。
あ、ウォッカなんかそうですよね。ギムレットの許容範囲超えてますよね。
超えてるよね、完全に。
でもまあ、ウォッカが先に出てきたから、うん、ギムレットはこんな強いも埋めるんだと思ったら、後から見たらスマイルジャック級か、みたいな。
ああ、そうそう。
先がウォッカだから。うん、まず、だから、メジロブライト、メジロドーベル出るから、ああ、どんだけすげえんだろうと思ったら、あ、なんだ、平均値は、メジロキルデアぐらいか、みたいな感じになるじゃないですか。キルデア、ダイヤンだって忘れてるけど。
なんていうんですかね、やっぱりその初年度産駒、ウォッカーとか明治郎の2頭もそうなんですけど、やっぱ初年度産駒に大物がドーンと出やすいっていうのはあると思うんですけど、クリス S はちょっと違うんですよね。最近になって結構大物が出だして、そういうパターンになってますんで、
なるほどね。
ちょっとここに来てちょっとクリス S 自身が変わってきてるのかなっていう、僕はちょっと思いもあるんですけど、そのあたり、メンクさんはいかがですか。
あ、どの部分ですか。
あの意外な、まあ、父からは想像できないよ。
まあいろいろ考えたんですけど、スイープトーションを宝塚なんで、ちょっとね、エンドスイープは
宝塚
かとかね、うん、
エンドスイープで日本に持ってきてからああいう馬生まれるようになったんですよね。
そう、
あの形容が、ね、なんか外国産馬の時は全然ダート馬だったのに、日本に持ってきて、はい、芝馬生活どうぞってやったから、うん、全然変わったっていう、
うん、
だからなんかその血統もそうですけど、環境、
うん、
変わると馬も変わるみたいな。
なんだっけ、アドマイアムーン、
うん、
あれもだって僕ジャパンカップ勝てるとは思わへんもんな、やっぱり。なんかだってどこまでも、まあ、あれはだから豊かなの切れるレースをさせてたからかもしれへんけれども、そこなんだろうな。
だからやっぱ、あれですよ、シンボリクリスエースでも菊花賞勝てるかもしれないですわ。
あれ
あれあれあれあれあれいや、でもそれは、あれでしょ、なんですか、いずれそんなまあ1頭は絶対出てくるかもしれないっていうことですもんね。
まあ、それはね、
うん、だって一応何百頭で種付けしてるわけで、うん、ね、世に何百頭で出てきてるわけですから、うん、ただまあ先週もあのラジオで言ったけど、サンデーとかブライアンの前世の時代でシンボリが出てきても多分勝てないですよね。
ね、
あと何か話題ありますか。そんな感じですかね、
うん、
大丈夫ですか。
はい、
はい、じゃあ小倉さんお願いします。
いきなり降りますね。毎度のことだから。
毎度ですけど。
してないですけどね。ちょっと待ってください。はい。ちょっと待ってください。どこだっけ、これこれ。は はい、ではお知らせを。
はい。
この番組では皆様からのメールをお待ちしております。何気ない日常の話やパーソナリティへの質問など普通のお便りは普通お便りを。名馬の歴史を振り返る穴抜き部分が分かった方は名馬ヒストリーをコーナー名からそれぞれ選んで送ってください。
はい、
メールは番組ブログのトップページにメールフォームがありますのでそちらからよろしくお願いします。
はい、
それではそろそろお別れとしましょう。はい、お相手は、
タクヤと
ブライトと
ミオと
メンクでした。
はい、ありがとうございました。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。